ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、ティモンディの高岸宏之です。前田に代わりまして今週も高岸がお送りいたします。この番組は経済も投資も初心者の僕と一緒に経済や投資などマネーにまつわる話題に少しずつ触れてもらおうという番組となっております。最近ですね、大阪万博の仕事がありまして、で小坂大魔王さんと、諏訪勝翼さんと僕でその子どもの未来の仕事を考えるっていうイベントで、子どもたちの発表を聞くっていうイベントがあって、でその後なんですけど、楽屋のね演者の動線から出口に帰り支度をして帰ろうという時に、小ギャルっていう小学生ぐらいの方がギャルのファッションをするインフルエンサーさんなのかなの方がいらっしゃいまして、でその僕の姪っ子が小ギャルっていうファッションの人たちにすごい憧れを持ってて、で小ギャル小ギャルって毎回聞いてたから僕の中では当たり前になってて、見つけた瞬間に小ギャルだってちょっとテンションが上がっちゃって、で写真撮っていいですかって言って、みんなちょっとこうどうしたどうしたってなってたんだけど、撮らせていただいて、ファッションのちょっとこう参考にでもなったら嬉しいなと思って撮らせていただいて、でその後姪っ子に見せた時に、その方々はどうやらそのリリピさんっていう方とユナチさんっていう方のすごいもうカリスマの小ギャルの方だったんですけども、その後なんかスタッフさんとかうちのマネージャー、そしてうちの社長も来てたんですけども、すっごい顔をしてて、でどうしたのかなと思ったらマジで変なおじさんでしたと。というのも僕が説明で、あすいません小ギャルの方ですよね、僕の姪っ子が小ギャルの憧れを持っていてファッションの勉強をさせたいので写真撮っていただけますかって言ったらいいものの、その時僕が当たり前の言葉というのとテンションが上がっちゃって、あ小ギャルだ写真撮っていいですか、で向こうの方もいいですけどどうしたんですか、だ一緒に撮りますかって言われて、いや一緒に撮らなくていいです、親戚が好きなんでって言ったんですよ。確かにこれよくよく考えたら、全身オレンジの188のオールバックが急に来て、小ギャルだって叫んで写真撮らせてください親戚に見せたいんでは、確かに変なおじさんだなっていうふうに思いまして、だから自分自身がどういう見られ方をしてるのかっていうのをもっとちゃんとこうね分かっていかないといけないなと、社長マネージャーに成長させていただいたなという話がございました。勉強していきたいと思います。さあそれでは今日のメニューです。この後 CM を挟んでみんなでマネーを学ぶマネー経済投資についてみんなで学ぶコーナーです。後ほど日本経済新聞の編集委員そして現役大学生に登場していただきます。 SNS はハッシュタグマネー大で投稿してください。それではティモンディ高岸ひろゆきの学べばわかるマネー大学プレイボール。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りします。
お涼よ、兄さんも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役所じゃ。
龍馬はん、舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん、日本を今一度選択するんやなかった。
あけんど
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りもんば選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーを学ぶ。ティモンディの高岸です。この番組で経済マネー投資について教えてくださるのは監督こと日本経済新聞編集委員の山本ゆりさんです。
はい、こんばんは、日経の山本です。マネー界のバント職人で行こうと思います
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
河合さんのね、日経の河合とね言われてますから、山本さんよろしくお願いします。
はい。
そしてこのコーナーではマネー部員として一緒にマネーを学んでいただく大学生を迎えてお送りいたします。今日の部員は先週に引き続きこちらの方。
こんにちは、立教大学文学部5年の森下しおりです。立教の殿まで行きたいと思います。
立教の殿まで、
よろしくお願いします。
よく知ってるね、殿間。
いたね。あの 草生えてるのは違う。
それは岩木さん。
殿間っていたね。殿
間よく知ってますねさあ、よろしくお願いいたします。テンションが上がりました、殿間知ってるということがねさあ、それでは早速いきましょうか。今日のテーマです。上場とは株式会社の甲子園だ。
はい、ということでね、はい、もうすべてを野球つながりにして、うん、分かりやすいんだか分かりにくいんだかになっている。
野球しかやってきたことないもんでね。
いえ、
そっちの方がっていう。はい。
まあ、ダウなんですけれども、うん、この前の時にも結構、その、上場とは、甲子園だ、みたいなね、こう、選ばれし者の、みたいなのとやりましたよね。
東京証券取引所の鐘を鳴らした時のね。
そうです、そうです。
うんうん、あれが、だからサイレンということですね、甲子園の。試合のサイレンが鐘ということですね。
でもサイレンって、
あーのやつが。
あ、そっか。あれは始まる時も、なるんだっけ、そうそう、これからだみたいな、そういう
一緒ですよね、もうね、
はい、
う
ん、そこは同じであります、
はい、
ということで今年の夏の大会は、はい、これ全国予選におよそ3400校が参加したって知ってますか、
うん、か
知ってますか、
はい、
で高木さん、これはズバリ当ててほしいですけれども、ええ、その中から何校が甲子園に出たんですか、
う
ん、
これは常識です。49。
あ、そうなの。
そうです、東京が東、西もあるし、北海道が南、北があったりとか、だから47じゃなくて49になるんですよね、
う
ん、
はあ、はい、いや、それ全然分かんなかった。
これは常識です。
はい、はい、よく分かりました。
はい、よくが49ね、よく分かりました、
よくと覚えます。
はい、
はい、ということで3400校として49校だったら、うん、これどのくらいの選ばれし者たちなの。まあまあまあ 1% ちょいあの簡単に計算するとそのぐらいになりますけど、
確かに、はい、
甲子園に出られる、だすごいよね、本当100分の1みたいな感じなんですよ。
甲子園はもうお祭りですから。でもそこまでの予選がね、もう命がけ、まあ、もちろん甲子園も命がけなんだけど、
う
んうんうん、そこを目指してやってくるから、
そう
予選の方がこうね、うんうん、激闘感なんていうのかな、どうしてでも勝ちたいっていう感じ、ね、
なるほどね、そうそう、うん、はい、ということで今回は企業の上場と甲子園の出場を比べてみるということなんですけども、はい、森下さん、で就職なんかでもその上場企業かどうかとかいうのは気にしますか。一体上場とは、上場している企業とはどういうものなのか、うん、森下的にはどんなイメージですか。
そうですね、森下的には、うん、上場するっていうのは会社にとっての名誉、うん、っていうイメージがあります。でも一方 で、うん、でも上場したら利益を上げ続けなきゃいけないっていう、そういう厳しい世界なんじゃないかなっていうイメージがはい、あります。
かなりいいとこついてきたと思います、
うん、
はい、ここで番組では都内の大学生に上場企業に対するイメージについて取材してありますのでお聞きください、
はい、
大学2年生です。聞いたことはあります。なんか株をやってて大きい会社っていうイメージが上場企業にはあります。
大学3年生です。勉強で株式投資をやってみたことがあるので上場については知っています。ニュースとかでどこどこのベンチャー企業が上場しましたっていう話を聞くと、やっぱりこの会社成長したんだなって感じるので、上場してるかどうかが会社の規模の一個の基準かなと感じます。
大学1年生です。上場っていう言葉は聞いたことありますけど、正直詳しくはわからないです。なんか大企業とかニュースでよく出てくる会社のことなのかなって思います。
大学4年生です。上場企業はそのしてない企業とかに比べると、まあ株主の目とか外の会社外の人の目、まあいわゆる世間の目っていうのを、まあ他の会社よりもこう意識しているのかなと思います。
大学4年生です。上場っていうのは企業にとってすごくいいことなのかなっていうイメージがあります。前にニュースで上場しましたっていうことの記念に、社長さんが証券取引所にある鐘を カーンって鳴らしてすごく嬉しそうにしてるっていう映像を見たことがあるので、何かこう企業にとって大きな節目だったりいいことっていうものなのかなというふうに思っています。
なるほど、皆さんポジティブなイメージが持ってるっていうね傾向がありますよね。取材に協力してくださった学生の皆さん、ありがとうございます。
全部正解というか間違ったことはなかったですよね、
うん、はい、そうですね。
はい、ということで上場とは何かというのを説明しますと、ポイントはその企業がビジネスのためのお金を得る方法の一つとして、うん、自分たちの株式を証券取引所で個人を含めて不特定多数が売買できるようにすること、これが上場なんですよね、うん、英語で上場っていうと森下さん何だと思いますか？
ライジング
あーライジン グ, ライジング、もっとすごい普通ですね。ゴーパブリックって言いますね、
行こう、は
い、
公共へ。
ゴーパブリック、パブリックになるみたいな、
公共的、
要はだからそのそれまでの私的な存在から、うん、公の存在になる、ね、ということですよね、
うんうん、
で公の存在になって、だからなった一方ではそれに対する責務があるわけですよね。 それね森下さんも言ってた責任があります。で公共になって何ができるかっていうと、それはだからその名誉とか知名度とかそういうのもあるけれども、やっぱりそれは実利の問題で、お金でしょ、
うん、
お金が取りやすくなるということでしょうかね。
なるほどな、だからもう甲子園でも、はい、うん、甲子園には出れるけどもその県を代表する人間だよというね、責任もあるというところですよね。近いところはありますよね、うんうん、でも49に対して、
はい、
上場の会社がどれぐらいなのかってところだよね。
そうなんですよね、うん、では今回はそこからクイズにしてまいります。
はい、ということでここで金融リテラシーをチェック、マネークイズ。
ここからはクイズ形式で今回のテーマ上場についてさらに学んでいきます。
はい、
まず第一問、今年8月6日現在東京証券取引所に上場している企業はどのくらいあるでしょう、
うん、めちゃくちゃある
っていうノーヒントです。
来た
来た
来ました、これ分かるから森下さん、
じゃあ、まあ、森下さん、
10万。
はい、はい、
これは
高岸先生
ズバリいきます。
はい、
225 225。
そっち行ったか。
え、そっちじゃない？
そっち。
え、そっちじゃないの？
今すごい225っていうあの顔、自信満々の顔。
あれ違かったっけ？日経225でしょ？
だから。
あれ、そっちじゃない？
それは指数で日経平均という方の、そうじゃなくて、うん、全部を。トピックス、あ、言っちゃった。
プライム、プライム、
東京証券
スタンダード、
そうそうそう、
グロース、
そうです。
3つでしょ？
なんかすごい学んだね。
はい、これはもう監督に教わったやつですね。素晴らしい、完全に、はい。
上場している全部の企業、東京証券取引所に今現在ね、上場している企業の数は、はい、3961社です。
知らない。
え、ざっくり4000って教えたと思います。
4000。
はい。
3、え、これはもう変わんないんですか？
あ、いやいや、それもう変わります。
あ、危ない。
じゃあ覚えてもらう。そうそう。まあでもだから、
4000ね。
4000弱みたいに覚えておいて。
4000ね。はい。
そう。新しくその上場した会社があれば加わるし、う
ん、はい、
まあ上場廃止っていう、残念ながらこう去っていく企業っていうのもあるわけじゃないですか。
そうね、
まあ。倒産しちゃったりとかね、それこそ。うん、なので、この数は微妙に変わるけれども、
うんうん、
だいたい4000ぐらいあるじゃないかということなんですね。
なるほど、
はい、でそこで質問なんですけれど、うん、ね、甲子園は狭き門でしょ。
そうですよ。
で上場はどのくらい狭き門かっていうと、
なるほど、
高岸さん、
はい、
日本にはだいたい何社ぐらいの企業があると思いますか？
うん、え、日本全体は相当じゃない？
じゃあ森下さんから。
もう
10万。
10万好きだね。
さっきから10万だね。
でも10万以上あると思う僕。
うん、10万よりどのくらい？
3億ありそうじゃない？
10万か3億か。
3億。
答えは、
あれ、人口が、あれ、日本の人口が
1億2000ちょい。
じゃあもうちょっとか。ね、
3億よりもうちょっ
と。100万社。
どっちが近いか、
はい、
10万か100万か。
10万か100万か。
答えは、はい、およそ367万社です。
おお、いや、でもそれぐらいあるよな。そうか、結構多いイメージだもんな。
そう。
じゃあ、相当狭き門。
う
んというか、
そうだよね。だから
相当なことですよね。
なので、うん、どのくらい狭き門かっていうと4000社になるために、うん、で分母は400万社ってすると、
すごいな、
ね、すごいですということなんです。は
ね、
はい、
山本さん、
はい、
甲子園球児がすごいのは私でもわかるんですけど、
はい、
上場企業になると何がすごいんですか？
うん、
はい、
確かに。
第2問
きた。
なんとなくすごいっていうのはわかるけれども、一体何がすごいのか。はい、
うん、
まあ、甲子園にね、出場した学校や高校球児は、もうこれね、高岸さんに語っていただくとね、はい、
うん、
本当に何がすごいかってもう語り尽くせないぐらい
ね、う
ん、あるんですけれども。
2年4ヶ月を全てそこに注いでる方がもうほぼほぼですからね。
2年4ヶ月なの？細かい。
最後の夏引退するまで。入ってから。
やっぱそっか。
そうそうそう。
じゃあざっくり3年とかじゃないんだ。
そう。
2年4ヶ月。
うん、
なるほど。はい、そう、そっちでも感心してちゃいけないんですね。はい、
はい。
では、企業が上場すると、どんな力を得ることができるか。
ほう。
次の5つの中から、上場した企業のメリットには当たらないもの。間違いが2つ含まれています。
おお、間違い。
選んでください。
間違い探し。
はい。
うん。
1番、知名度がアップする。
間違いない。
2番、資金を得る力がアップする。
ほう。
3番、コストがカットできる。4番、組織力がアップする。
うん、まあそうだろう。うん、
5番、得点圏での打率がアップする。
そんなわけないでしょ、監督。
そう。
そんなわけないんですよ。
せっかくだから入れといたのに。
違いますよ、得点圏での、どういうことですか、これ。
探してください。
得点圏での打率がアップする
はダメ、
ダメ、うん、ダメだとして
ダメだとして切るね、そこは切る、そこ切ろう。
もう一つじゃあ何ですか？
二つね、そうか、はい、
コストがカットできるっていうのがちょっと
ね、引っかかるよね。
どういうことだろうと思
う。そうだよね、うん、どういうことだろうってなるよね、はい、そこはね。コスト、確かにコストよく分かんないもんね、習ってないからコストが分かんない。
はい、
うん、
正解は、
正解は
間違いが2つあって、
はいはい、
5番の得点圏での打率はアップしません。
そう、ね、2、3塁の時ね、
はいはい、でもう一つの間違いが3番。
3本なんだ。
はい、コストがカットできれば間違いでした。
確かにね、
当たりでしたね。なんで、うん、そうね、なんとなくこう消去法でもまあまあわかりますよね。
でもこの組織力がアップするっていうところはどういった点なんですか？うんうん、責任じゃないけど、
確かに
上場企業なんだぞっていうところでこう、この士気が上がるみたいな。
そうですね。あとやっぱりこう、うん、規律、コーポレートガバナンスという言葉聞いたことあると思いますけれど、ないの？
ないです。
まあだから会社のガバナンス、あの規律であるとか、
規律をガバナンスっていうんですか？
統治みたいな話ですね。というのをまあいろいろそういうあの整えないと、会社としての組織を整えないと、うん、やっぱりどんなに社長が目立ってて。一人でやいやいやってても、うん、組織力って大事じゃないですか。
存続できないよね、上場でね。
そういうことです、そういうことです。
維持することができない。
はい。
なるほどね。
なので、ここも正解とすると、うん、やっぱりその、やや、どうなのかなって思うところはコストがカットできる。
コストがカットできるっていうのは間違いってことは、コストがかかるってことですか？
そうなんです。むしろ、まあむしろちょっとかかるんですよね。
なんで？
企業が上場するときには、うん、その体制を整えて、うん、でさらに上場していいですかっていうのをあの証券取引所に OK もらわないといけないから、うん、この審査というのを受ける必要がありますよね、
はい、
そのためには証券会社も頼まないといけないし、
はい、
監査法人なんかにこういろんな書類なんかをきっちりとこれとこれとこれをこのように揃えてますと、
うん、
全部ちゃんとクリアしてますねってこう審査をしてもらったりするというコストがやっぱむしろかかるんですよね。で財務諸表とかいう、こう上場してるとこう適時情報開示っていうのを一般の株主さんに、うん、あの、
はあ、そっか、
私こういうものですと、でしかも今期の成績こんな感じでした っていうのを、
書面でとか、
そう、四半期に一回、結構厳しい書類を全部揃えないといけないんですね。まあ、なので、まあ、どっちかっていうと、そのコストは上場することによって、その部分のコストがかかりますということは言えるんですよね。
うん、ちゃんとこう信頼を得るための、
そういうことです。対価という感じでしょうか。
そういうことか。なるほど。
はい。
確かにこの上場すること、甲子園出ることは名誉でもありますけども、ちゃんと背負ってるよっていうね、
そういうことです。地元の
代表なんだっていう、ね、
代表というのを、日本を代表する企業なんだということで、まあ、それにコストはかかるけれども、まあ、それ以上にメリットが大きいということなんですよね。なんか
森下さん言いたそうだぞ。なんだ森下さん、
どうぞ疑問点を聞いてみたまえ。
でも山本さん、
なんだ、
上場にコストはかかるのはきっとそれ以上にメリットも大きいからですよね。
なんだと。
森下さん、よくできました、はい、その通りであります、はい、やっぱりその先ほど出した選択肢で言えば、資金を得る力がアップするっていうのが大きいですよね、
確かに。
運転資金もいるし、やっぱり設備投資、未来に向けての投資をしないとリターンもないわけなんだから、もう元での資金がいる。で、上場してない会社っていうのはどうやって資金を調達するかっていうと、これは貸してくれるところから借り入れるわけなんですよ。銀行とかね、他の金融機関とか、これは難しい言葉で言うと間接金融と直接金融の違いなんですね、間接金融っていうのはその金融機関から借り入れる、ただでも借りるっていうのはただで借りられるわけではなくて、そうなんです、金利をつけて返さないといけない、
そうだね、
なんだけれども株式会社はその株式を発行することで、そして投資家がそれを買ってくれることで、この部分に対するお金は返さなくていいんですよ。
そうか、
そう、株主っていうのは君の未来に対して期待してるから僕はこのお金を出す、でそれは自分で結果を出していけば、そのお金は返さなくていい。
そう期待の現れ、
そうです、それに自分の将来の利益成長でお返しするということですね。
銀行にはまた自分からお願いする形になるけど、
そうですね、
まあ、上場すると向こうがもう投資させてくれっていうような形、
まあそういうことですね、
イメージでもある
わけですね。選ばれた企業なんだからということになるわけです。
高貴なもの、上場っていうのはやっぱり
そうですね、すごいもの、とても甲子園もすごいけれども、上場はまあも
っと、確かに甲子園に出た選手に対してこのグローブ使ってくださいとか、このバット使ってくださいっていう風に道具提供もその一つ、
なるほど、
ね、それも投資ですもんね。
ああ、なるほど、でただしですね、やっぱりここ一つ覚えとかないといけない、
覚えること、
はい、覚えとかないといけないのは、まあ、株を上場するっていうのは英語で言うと何でしたか。はい、森下さん。
Go public.
Go public. パブリックのものになったということは、
そうね、
みんなのものであるからして、
はい、
そこは自由に買われたりする場合もあるということですよね。
そうですよ。
そういう。
誰が買ってもいいんだ。
そうです、そうです。うん、だから、もしかしたらその買い占めみたいなのを受けたりもします。
うん、
だけど、ね、やっぱりそこは成長力で返していかないと、狙われてしまうというようなことですよね。
は
い、
うんうん、
ということで、あれだよね、だって高岸さんと M&A の時にやりましたよ
ね。最初のね、2回目か。
M&A。
ねえ、めちゃくちゃ難しかったやつだ。
あ、そうだ。
いきなりの大ボス。
いきなり
来ましたよね。武器なしでの大ボス戦ありましたよね。
何か覚えてます？ M&A。
M&A ね、一回聞き直したんですよ、ちゃんと。
あ、自分で。
その上でもね、今パッと出てきてないっていうことはもう、それが全てでしょうね。うんうん、
TOB とかもやったもんね。
ありましたね。
ありましたね。じゃあ皆さんも聞き直していただくということで、上場すると、その株をそれまで持っていた人、つまり新しい投資家が市場でその株を買うということは、それまで持っていた人が、まあ、例えばその自分が持っている分を、これを皆さんで買ってくださいっていうふうにすると、そこでお金が入ってくるじゃないですか。なので、そうすると、まあ、よく創業者利益って言ったりしますけれども、それまで頑張ってビジネスをやっていると、まあ、その株が大きな額になって返ってくるというようなことも、まあ、この上場のメリットということであります。
はい、
で、あとは、まあ、公募って言いますけれども、新たに新株を発行して、それを広い投資家の方に買ってもらうというのが、その錬金術じゃないけれども、お金を生み出す装置。 舞台装置、これが上場ということになります。
なるほど。だからこの甲子園と一緒で上場された方々っていうのも、まあ、責任を負うけども本当に日本を引っ張っててくれるというようなね、まあ、上場っていうのは素晴らしいものだ、すごい前向きなものだっていうことはより伝わった、より理解ができました。なるほど。ということで今日のテーマ、上場、上場の概要とメリットデメリットなどを学びました。以上、今日の解説は日本経済新聞編集員の山本由里さんこと監督さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のマネ部員は立教大学の森下しおりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も楽しみに。ティモンディ高岸がお送りしてきました。いや今回も勉強になりましたね。本当にこう甲子園っていうのはもう僕も学生時代もう甲子園に行けば全てが報われるぐらいのね、まあもちろんそこからの優勝も狙ってましたけど、でもそうなるとライバル校をやっぱり倒す必要があるということで、当時僕が高校2年生の時かな、の時のもう甲子園に行くだろうと言われてた西条高校というところの秋山投手っていうすごいピッチャーがいまして、その人の対策のためにね、当時の監督はバッティングマシンをですね160キロ設定にしてですね、まあ、そんなの秋山投手は当時147、8ぐらいのマックスのボールなんですけど、160キロぐらいにバッティングマシンを設定して、元々のピッチャーの距離から5メーターぐらい前にして、で1メーターぐらいある箱の上にバッティングマシンを乗っけて、もう2メーター50ぐらいの体感でいうと180キロピッチャーのね想定をしてバッティング練習とかもねしました。それぐらいみんなでね甲子園をかけて努力してたっていうのがありますから、やっぱり素晴らしいことですよ。甲子園も上場もね、だからそういうところに責任もあるし、みんなの代表でこう日本の代表として経済を回してくれてるっていうところはね、本当に感謝でございますね。これからも引っ張っててください。さて、この番組の公開録音が開催されます。9月26日金曜午後1時からティモンディの学べばわかるマネー大学日経東証 IR フェアスペシャル公開録音を行います。ゲストに里崎智也さんが来てくれます。元ロッテのね、元日本代表のキャッチャーですよ。山本監督こと日経の山本由里編集委員も登壇されます。参加ご希望の方は日経東証 IR フェアの来場者登録が必要となっております。1時間弱のイベントになる予定ですとのことですね。ぜひ僕たちに会いに来てください。お金の話、投資の話、野球の話、確か野球の話になりそうだな、などここでしか聞けないお話があります。詳しくはこの番組のウェブサイト上でもご案内していく予定なのでチェックしてください。さて、この番組のご感想はハッシュタグマネ大で投稿してください。明日から番組をポッドキャストでも聞くことができます。ティモンディ高岸ひろゆきの学べばわかるマネー大学、お相手は高岸ひろゆきでした。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りしました。